子供たちのその世界を見ますと、まあ、私も子供の時はそうだったなと思うんですけども、今の子供たちもあれ持ってる、これ持ってるという、やっぱり持ち物によっていろんな価値が決まるっていうことあるなとすごく思うんです、持ってないから欲しいという、そういうことはすごくあるなと思います。そう考えたら私自身はある意味本当に神様の守りの中であったなと、そういうあれがないこれがない、そこで本当にがっかりするような、そういう中にはなかったなと、まあ、家族はクリスチャンではないんですけども、あれがないこれがないという、そういうことでくよくよする親ではなかったなと思うんです。高校1年生の時だったと記憶してるんですが、国勢調査があって、まあ、多分国勢調査だと思うんです。それで選ばれてアンケートにお答えくださいっていうのになったんです。でそのアンケート、まあ、家族構成、子供何人いますかと、ある収入いくらですかとか、まあ、細かいところは私は見てないで全部父が回答したんですが、なんでそれをのアンケートが来たかを知っているかというと、父がそのアンケートが来た、でこう答えたんだ、誇らしげというか、なんかそれ自慢する、誇らしげに言うことなのということを父が言ってくれたんです。アンケートの中に家電製品を持この家電、次の家電製品持っていますかというのがずらーっとあったんです。私が高校1年の時ですから、まあ、今から30年以上前の話なんですが、以上の家電製品持ってますか、まあ、ビデオデッキであるだとか、あるいはまあオーディオセットであるだとか、まあ、そういう電子レンジであるとかっていう、ずーっと家電製品で一つもなかった。うち30年前だとビデオも電子レンジも何もなかったんで、唯一、まあ、ラジカセがあるだけ。で大体こういうアンケートっていうのは、持っていますか持っていませんか、もはいと答えた方は次の質問に答えてくださいなんですよね。で持っていてそれ便利ですかって、もっとこういうのがあったらいいと思いませんか、はいだと書けるんです。全部いいえだったんで終わったよと。アンケートの半分も答えないで提出するってうちぐらいじゃないかな、それ誇らしいことなのかなと思うんですけども、でもそれでがっかりしない家族ってすごいなと後で思ったんですね。普通だったら持ってないな、悲しいなと、それだけで悲しく思うのを、別に持ってなくても何にも悲しくないっていうのは、本当に大切なものって何かっていうことを、まあ、その時から神様の導きがあったのかなと思わされます。それだからこそ、まあ、特に子どもたちや、あるいは年老いていっていろいろなものを失っていく、失う、持っていない、それで悲しくって生きていけない、そうではないということを、私たちは最も良いものを持っているのですから、そうした人たちに伝えていくべきではないか、何にもないではないと、パウロがそれら一切のものを糞土のように思った、イエス・キリストを知る絶大な価値のゆえに、これら一切のものを、しかもパウロは単に持ち物だけではなくて、学歴や家柄っていったものも、かえって損と思うようになったと宣言するほどに、私たちはこの絶大なイエス様の十字架をいただいているではないかと、改めてその恵みを覚え、神様に対して私たちは本当に富んでいるのに持っていないかのような、そんな歩みをしないようにと、そう願うものであります。でそこで注意したいこといくつかあるんですが、まずこの話の初めに、一人の人がイエス様に、先生、私の兄弟に遺産を分けてくれるようにおっしゃってくださいと語ったことから、イエス様は、人よ、 誰が私をあなた方の栽培人または分配人に立てたのか。それからあらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさいと。たくさん、たとえたくさんのものを持っていても人の命は持ち物にはよらないのであると語られました。ユダヤ社会においては、大切なこと、この場合は財産分与ですが、こうしたこともラビと呼ばれる、指導者であり教師である、そういう人が地域に一人は立てられているんですね。その人は町内会長でもあり、またその地域の裁判人でもあり、また市役所のお役所さんのような働きもしっていう、本当にマルチな働きをし、また学校の先生のような立場でもある、そういう人がラビであり、そういう人がお父さんが亡くなりましたという時にやっぱり行って、葬儀もすれば財産の分け前もちゃんときっちりする、だから牧師以上の存在ですね。そういう人としてイエス様が適任だと、この人が来たというところは良かったんです。ですが、神から立てられたイエス様を、残念ながら本当に遺産を分けてくれるようにということは、もう父親が亡くなった、他にももっといっぱい大切なことがあるじゃないかと、父が亡くなったこの家がどうしていけばいいのか、また財産を分けてくれるようにということは、それだけの家族の中で問題がある、愛し合えない、あるいは私がっていう問題がある。ラビであるならばそういうところも取り扱うわけです。誰が建てたのか。イエス様はまさにそうした魂の救いのために建てられたお方なのに、ただ裁判人または分配人としてだけ、この人はしかも自分の思いでイエス様を建てようとした。私もそういうことあるなと。お祈りの中で神様に、へりくだったあなたこそ主ですと祈っているはずが、いつの間にか神様が立てたイエス様ではない、私がイエス様を、この働きのためにイエス様を立てよう、自分が任命しよう、神様このことのために働いてくださいと、私が任命権を持っているかのような祈りをしてはいないだろうか。そうして自分が真ん中に立っていろいろと指示をする、そんなことはないだろうか。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。本当に私たちは貪欲で、イエス様が私たちのものとなってくださったというのは確かで、だからこそ何でもこの方に願って、主をどうぞ助けてくださいと、そうして霊的に貪欲に求めるのは本当にいいことなんですが、ところがいつしかイエス様に握っていただこうと、明け渡して両手広げて、もう私はもう無力ですとお祈りするのではなくて、もうその貪欲な両、もう全く広げた両手がイエス様を握りしめ支配し、ああしてくださいこうしてください。本当に人間の心は複雑で難しく、正しい思いで祈っているつもりがいつしか曲がってしまう。遺産を分けるようにおっしゃってください、これ自体は私は悪いことと思いません。しかしその奥底に本当に明け渡す心なのか、それとも貪欲なイエス様さえ支配してしまおう、イエス様を持ち物としてしまうような恐ろしい心はないだろうかと思うんです。だからといって、いや持ち物によらない、じゃあもう私はあれこれ持ってるのは良くないじゃないかというと、それはちょっと違うと。海外宣教の父と呼ばれるウィリアム・キャリーという方があるんです。この方が初めて公に海外宣教師として働きを始めた人だと知られているんです。まだ当時未開の地と言われていたインドに、 イギリスがちょうどインドの貿易を始め出したその頃、インドのいろんな噂を聞く。多くの人は、いやそんな野蛮な、そんな未開のところに行くなんて、ってもう商売で行くんならいいけども、そこに住むなんてっていうような、まあ、それで本当に大変な状況はあったんですけども、しかし、ウィリアム・ケアリーはその状況を聞いたときに、なんということだと、その人たちに何としても神様の福音が伝えられなければならないと、この人は祈ったんですね。この人自身も靴屋の職人から独学で勉強して牧師になったっていう、まあ、苦学の人なんで、そういう貧しい人のことを、そういう本当に愛に満ちていない、そういう人々のことに心をすごく痛め、もう誰か使わされないかと祈っているうちに、まあ、自分自身が行くべきだという召しを受け、まあ、こんな無学なものがという思いはあったんですけども、しかし不思議なような神様の導きがあって、分かりました、まあ、ところが、まあ、無学な部分はもう神様が助けてくださいと言えますが、やっぱ靴屋の職人で家族があり子供もいる、どうやってそのインドで生活していくか、いやその生活する前にどうやってインドに渡るのか、そう多額の資金が必要なんですね。そうすると支援者が現れて多額の献金を捧げる